本のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ロコです。そして
番組アシスタントのケリーアンです。
さあ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日のゲスト、
元インターバンクディーラー遠蔵さんこと田代岳さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
田代さんというとやはりね、遠蔵ということで為替の世界今どうなってるのということを伺っていきたいと思うんですが、ドル円相場今年ね、誰もが円高に行くという予想をしていたのに、うん、ドル高になっていったと、うん、でもちょっとねここからどっちに動くのか見えにくくなってきましたね、うん。
まあ、大体そういうもんですよね。逆行きますよね。
大
体なんかマーケットの最初の新年度予想で違うところ行きますね、
はい、そういうもんなんですね。
そういうもんやね。
はい、もうなんかカナダがちょっと金融政策引き締めに入ったと。
いよいよ。
ああ、いよいよ。
いよいよ早いんですよ。
早いね。
はい。まあ、日本はね、昨日日銀の金融政策決定会合がありまして、ちょっとまだまだ続きそうだということもあるんですが、うん、まあ、遠蔵さんには為替市場どういうところがポイントなのか伺っていきたいと思います。そして番組後半マーケットのリアルでは社団法人住宅不動産総合研究所理事長の吉崎誠二さんをお迎えいたします。
今日も全く初めてで、はい、不動産のリアルなんですね今日は。
不動産はどうなってるの、うん、ということで、ちょっとねこの番組で不動産取り上げたこと一度もなかったですね。
ないですね。はい、
はい、ということで、不動産市況、そしてリート J リートという商品ありますので、うん、注目の J リート何なんでしょうかというところまで解説していただきたい、
うん、
い
やね、もうリートということ自体が何なんだっていうのをちょっと最初から基本的なところを教えてもらいたいですね。
はい、そうですね、うん、はい、吉崎誠二さんに伺っていきたいと思います。そして今日の皆さんからの投稿のテーマは今年のゴールデンウィークどうやって過ごしますか。
いやー、どうやって過ごすんやね、みんなね。
遠蔵さんどうする。
どこも行くとこないですよね。
でもなんかもう東京なんか駒沢公園の駐車場すら閉じましたからね。
あ、そう、
うん、だからもう
来るなってこと、
来るなってこと、遠くの人から来んなと、
来ないでってことですね、はいはい。まあ、そうしないと集まっちゃいますね。
そう、うん、もうだから小池都知事だいぶイラついてありますからね。もうニュースでなんか若者が路上飲みしてるみたいなキーってなってると思いますよ。こいつらもってもう一匹切れたらええのにね、もうほんまに。
まあ本当ギリギリでしょうね。
もう精神的には都知事もギリギリでしょ。もうイラつくってると思いますよ、うん、今日でも900人台ですからね。
そうですね、
925でしたかね、
うん、あんまりでも答えてないですよね。
なんかその感覚が変わってしまいましたね。1年経って去年とあんまりやってることも変わらないし、うん、というふうに。
ただ変異種はかなり感染力強いらしいです。
だってインドが今すごいことになってますから、
ね、すごいんですよ、
ね、
もう収拾がつかないっていう感じですね。
ワクチンも結構進んで打ってたのにね、
うんうん、収束宣言2月ぐらいにしてたんですよインド、うん、なんでここまで急激に増えたのか、うん、これ謎なんですけど、
でも多分それも変異でしょうね。
多分そうですね、うん、だからそれが日本でも発見されてるんですよね、
はい、なぜか何やろね、まあ、ウイルスは変異しよるんですよね。でスペイン風邪の時も結局ワクチンもなかったないか言ったけど3年かかりましたから、あれ結局みんなが抗体持つようになってと収まるっていう 75% ぐらいですかね。
そうですね。
でももううちのおかんの90歳にあれ接種のやつ来てましたけど、うちのおふくろが電話しても繋がれへん言ってましたから、もう俺が言ったんやけどもう最後でええんちゃうって、うろうろしてないからもう全然、うん、足も悪くなったからあんまり出歩いてないので、うん、それやったらええんちゃうの最後の方でって打つのは、うん、は
い、まあ、いずれ必ず回ってきますからね。
そうそうそうそう、今焦ってやることもないと思います
けど、
ね、
まあ、何にしても初めてのことでどこの自治体も本当にてんやわんやなんだと思いますよね。
はい、
はい、今年のゴールデンウィークどうやって過ごしますかが今日のテーマです。ぜひ送ってください。そして今日は月末ということで月一延長戦の日です。23時30分からはじっちゃまこと広瀬隆夫さんと電話をつないでお話を伺っていきますので、こちらもお付き合いいただければと思います。それではこの後誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです。今日1日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は62円8銭高、29000飛び53円97銭で取引を終了しました。今日は反発という相場なんですが、それでもほとんど動きが出ないというのがこのところの日本株です。横5倍ですね。
ちょっと3万円が遠くなっちゃいましたね。
3万円到達、2月でしたっけあれ、喜んでたの、はい、もう4月ですけどずっとね、うん、超えられずに、
まあ、とはいえ2万8400円も硬かったですよね。
下はあの下がったら、やっぱり日銀は下がったら買うんだなっていうのは、うん、先週でしたっけ、1回確認できたんです。
1回買いました、
ね、1回だけ買ったんですよね、うん、
でも日銀も積極的に買う姿勢ではないですからね、うん、
ですよね、
う
ん、
でもね、その買わなかったらあのまま下がっていったかもしれないなってちょっと思うんですよ、うん、まあ、上昇のためには一回下がってあく抜けして、うん、それでまた上がるみたいなダイナミズムが欲しいと思う向きもありますよね、
うん、そうですね、うん、なかなかちょっとアメリカの上昇についていけなくなってきてます ね、 そうですね、日本がね、
はい、うん、去年の10月以降日本株が主導してね、はい、アメリカをこう追い抜くのかぐらいの勢いあったんですけど、うん、もうなくなっちゃった。これワクチンの普及率って関係あるかしら。
それもあると思うんですよね、はい、アメリカもすでにワクチン普及する前からあの業績いいじゃないですか。
そう、
これでもし戻ったらかなりいいということで、
うん、
そこら辺日本が立ち遅れちゃってますよね。
そうですね、国ごとのコントラストがちょっと出てきましたね、うん、
かなり
イギリスなんかも早い、イスラエルとか、うんうん、はい、そして今インドが大変みたいなことで、
はい、新興国ね、インドはやっぱり書き込みあるけど、水浴びとか宗教的な行事が多いんやろな、
うん、
確かに言われてみればそうやわ、うん、
なるほどね、うん、その辺はじゃあそのきちんと日本のようにこう手洗 い、
うがい、やっぱりそれはあの衛生観念で言ったら、うん、インドは日本と比べると日本はすごいもっと清潔な国ですからね、
もともとね、そういう文化ですからね。
そうなんですよ、うん、
まあね、今回の件で欧米の方があんなにもマスクが嫌いだと思わなかった、
う
ん、
大嫌い大嫌いです、
ね、
まあね、もともと1年前も言ってましたけどね、はい、マスクしてるやつ悪者ですから、ね、
うん、そうなんですよ、スーパーヒーローとかは目元を
隠して、大体アイマスクなんですけど、うん、アイマスクやしてるやつは、うん、でも悪いやつは大体こっち、
こっちを隠す、うん、ちょっとそういう、ね、文化の違いがまた、
文化の違いもあるマスク本当嫌いだったんですよ、うん、
なんかもうね、ワクチン打ったらマスクしなくていいっていう、ただそれだけのことがニュースになってるぐらいですからね。
そうですね、
それニュースっていう、
いやでも本当にやっぱ嫌いなんですね、なんか
自由だみたいな感じでね、ニュースになってますけど、
はい、そしてニューヨークダウです。昨日は3ドル36セント高、3万3984ドル93セントで取引を終了しました。まあ、アメリカの株式市場は史上最高値圏でちょっとこう揉み合っているかなということで、うん、ナスダック総合指数は先週の、ね、この番組でダブルトップになるかと思わせておきながら、うん、超えそうな、うん、意外と粘り腰ですね、うん、グロス系、はい、
まあ、ちょっと金利が落ち着いたこともあると思うんですよね、アメリカの、うん、
はい、まあ、1.8% 台までいったアメリカの長期金利が 1.56% ぐらいまで落ち着いてきたと、
ね、うん、
この背景には何でしょう、
日本人じゃないですか
やっぱり日本の投資家が米債買ってる、
うん、買ってるでしょうね、
うん、
やっぱりかなり株で儲かってるんで、そこからのシフトもあると思うんですよね、はい、リバランス、
はい、本当にその分かりやすいのは4月の声を聞いてから金利がこう落ち始めたんですよ。つまり4月になってニューマネーと言われる、まあね、本邦の機関投資家が気分一新したところから米債買ってるみたいな感じですよね、
まあ、売ったのも本邦って話ですけどね
多分そうでしょうね
結構だから日本の機関投資家ってお金持ってますから、政府とか、はい、年金とか、
どこ行くって言ったらもう多分米債やったでしょうね。
そうですね、うん、一番利回りいいとこまで
上がった、利回りいいとこ上がったし、うん、これはいいんじゃないかと、うん、安心できますか、
うん、はい、まあ、この金利についてはまたね、後半でじっくりと解説いただきたいと思います、はい、そしてコモディティですが、はい、WTI 原油先物は1ドル3セント高62ドル94セント、そしてゴールドは1ドル30セント安の1778ドル80セントということで、まあ、原油は少し落ち着いてるんですが、まあ、このところコモディティ穀物農産物の高騰というのも話題です、はい、 まあ、これちょっとインフレにつながりかねないですね。
かなり食べ物は、ね、ちょっと暴動起こっちゃいますからね
そしてこのところ気になるのは、ビットコインなどの暗号資産なんですけれども、うん、ちょっと上値が重くなってきてるかな。
ちょっと落ち着いた感じしますよね、うん、あのまあ、ガスだったのかもしれないですけど、キャピタルゲインっていうかイエレンさんが言ったみたいな話もありましたし、
80% 税金かけるみたいな噂が流れたんですね、うん、はい、もう遠藤さんとしてはビットコインの将来性どのようにご覧になってるんですか。
ビットコインってまあコモディティとしては面白いと思うんですけど、うん、何かに使うとしたらあのマネロンぐらいじゃないですか。
結局ね、うん、
そうなんですよね。あのペイパルの創業者ピーター・ティールがビットコインを規制すべきだ、暗号資産を規制すべきだと政府に働きかける的な、うん、そういう報道がちょっとあったりもするんですよね、うんうん、あと中国がどれだけそれを持っているのかということを考えたときに、アメリカはその、まあ、戦略的な意味というのを真剣に考えるべきだと。
あとマイニングエコじゃないですよね、
うん、そうなんですよね
電気代相当かかるから、
だからもうなんかね、あの面白いですよね、電気自動車にするんだとか言ってる割に、はい、マイニングで暗号資産で電気バンバン食うて停電起こしたりとか、はい、すんごい不思議なことが起きてるなと思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、だからちょっとこうビットコインっていうのはすごくこう認められる、いろんな資産に組み入れられるとか、うん、ETF ができそうだとか、うん、いろいろ言われているんだけれども、本当にこれを持ってていいのかっていうのは、うん、ちょっと将来的な可能性というのは意見が分かれてますよね、
う
ん、
そうですね、はい
はい、ではここでケリーがこの1週間に気になったニュースのピックアップです。
はい、私の気になるニュースは、入学しないのに入学金、大学生たち3万人署名集め改善求めるというニュースなんですが、うん、28日文部科学省で会見したのは、オンラインで署名活動を行った大学生などのグループで、入学しない大学への入学金の支払いが不要になるよう呼びかけたところ、1ヶ月余りで3万人分の署名が集まったということなんですが、うん、はい、まあ、この会見では、入学を辞退しても一度支払った入学金が返されないっていうのが今までもまあずっと続いていて、で、あの行った調査によると、入学しない大学に支払った額は、公立の大学で28万円近くで、で私立の大学で29万円余りを上ったというふうに説明されていて、で特に今このコロナ禍で、じゃあ今大学生の方があんまり今までのようにお仕事ができない、バイトができないとか、まあ、ご家族がお仕事で大変、そんなにお金がね、あの出せるわけではないと。
奨学金はね、
そうですよね、
うん、あれ結局奨学金借りたら借金やからね、日本の場合は。
金利高いですね。
金利高いから、
はい、はい、
なので、本当にかわいそうな状況が続いていて、特にこの今、
う
ん、で
特にもう大学生活のキャンパス生活というのもね、ろくにままならないままやってると、なんかもう日本の今持ってる、なんでこれずっとね、日本ってねデフレやって言われたのに、大学だけ子供減ってんのに授業料だけ上がってん
の
よ、
う
ん、
あ、
すごい高くなりましたね。
すごく高くなった。
困るよね。
だって僕、うん、だって考えたら子供の人数減ってて、はい、うん、大学の数もだんだん減らしたらいいのに減ってきてるのに、うん、ね、入学金の制度とか、これ、はい、まあ、入学金はね、大学にとって一番おいしいんですよ、
う
ん、あれ。
ああ、そうなんですね。
とっても来なくてやって払わなあかんでしょ、はい、いついつまで払わない、入学を認めませんって、はい、あれ誰か裁判せえんかなといつも思ってて、これ、
ね、うん、あと試験もいい金取りますよ ね、
そう、もうだからね、受けるだけでね、10個受けたら50万ぐらいざるやから、
はい、子供の数が減ってるからこそお金をたくさんもらおうということなんでしょうね、うん、だから
日本がずっと失われた20年でデフレやデフレって大学の授業だけは本当に上がったんですよ。
いや、
この矛盾がね、
おかしいですよ
ね、 本当に。
僕らの頃私立文系30万ぐらいだったから、
そうなんですよ、
バイトしていけたのに今100万以上ですもんね。
そうそう、今はもう私立文系大体120万、私立理系で180万、うちの娘はそのぐらいですよ、
うん、あ、だ
から2人大学行ってる時、これ毎年 1300万何もないと消えていくんです、授業料、授業料で人財産なくすよ、
2人
続けて大学受験やったら
なくしますね、
うん、別に経費に認められてるわけじゃないから、
ね、そうですよね、
そうですね、
アメリカの学生の方はみんな1000万以上借りてるんでしょうけど、アメリカもそれぐらい借りてますけどね、でも日本も結構借りてますよ、みんな金利高いですからね、
そうそう、はい、まあ、大学がねやっぱり子どもが減ったら大学の数も、まあ、減るのが普通の自然のあり方なのに、減らさずにじゃあ外国から入れようなんて言って、なんかほとんど日本人がいない学校がいたり、
田舎の方は ね、うん、入学式だけみんなで来てそのまま歌舞伎町に流れる
って、そんなことあるんですか、
時代もあったよ、
そうなんですよね、
実態がないね、
そうそうそうそうなんです、だからやっぱりちょっとそのあり方というのは見直した方がいいのかもしれないですね、うん、そういうまあ署名が起こったってことですね、
はい、やっと注目が浴びてちょっとあの納付期限を延長して本当に大学に入学しないのであればちゃんと返される、もしくは払わなくて済むようにしたいという呼びかけだったので、まあ、これがこのままね認められるといいんですけど、
うん、はいということですね、
はい、
はい、ここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後は遠蔵さんにじっくりとお話を伺っていきます。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え？もう。
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらっしゃい。ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギで。あ、バターとワカメも。
全部のせ一丁！
シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。
好きですでよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
みんな集まれ。
集まるよ。
さてここからはマーケットフロントラインです。今日は元インターバンクディーラー遠蔵さんこと田代岳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のテーマ、中央銀行の温度差が与える今後のマーケットへの影響と、うん、いうことで、コロナ禍、世界の中央銀行特に、ね、先進国は金利をゼロにして、それだけでは足らないということで、量的緩和策、国債などの資産を中央銀行が買い入れることで市場に、資金を供給するというようなことを続けてきましたが、カナダが動きがあったようですね、
はい、そうですね、先週先進国では初めてティーパリングをして、
はい、
資産買い入れ額を縮小しましたよね。
資産を買い入れる金額を減らす、
買い入れ額を減らしたってことは、
はい、
どういう、つまりカナダの中央銀行はどう考えたってことですか。
そうですね、まずはどこもそうだと思うんですけど、量的緩和をどんどん縮小させてって、うん、その後金利を上げていくっていうのが、うん、通常のパターンだと思うんですよね、うん、出口ですから、まずその出口に向かう第一歩を踏み出したってこと、
第一歩を踏み出した、
はい、テーパリング、要するに、景気がいい、あるいはインフレ的だ、うん、まあ、何らかの兆候があるから、はい、まあ、引き締め方向に動き始めたってことですね、
うんうん、そうですね、
つまりまあと金をばらまくのをちょっと絞りましょうと、
はい、
そう絞り始めた、うんうん、
特にカナダ、アメリカとの貿易関係がすごく濃厚なんで、
隣ですからね、
はい、これだけやっぱりカナダがいいってことはアメリカのやっぱり景気がいいからこそっていうことだと思うんですよね。
今なんか木材ってすごい上がってるけど、カナダって木材関係あるのかな。
かなり木材の、
あ、木材はカナダかなり出してますよ、はい、海外に、
ね、
産地ですね。
今アメリカ市場例を見たことのない木材が高くなってるって、
そうそうそう、
はい、ね、ニュースで見ましたよ、
うん、やっぱりカナダだから景気いいんだろうね、うん、そういうこともあって、
やっぱり住宅すごく建てられてるんで、うん、不足してきてますよね、うんうん、
はい、 まあね、木材の、まあ、先物市場の価格が過去に類を見ないぐらいに上がってるんで、
上がってると
1年で 5倍ぐらいになりましたよね。
1年で5倍です。
5倍やってすごいな。でもなんかそんな一瞬さ、コロナ禍の中でそんな思わないよね、
そんなにね、家建てる人がいるんだ、
そんなに家建ててなんやかんやって木材が需要が足りなくなってるってなんて思わないよね、
だからそんだけやっぱりそのお金ばらまいたのと金利が安いから、はい、借金してでもとりあえず今作っちゃうみたいな人がいるってことですよね。
過去ないぐらいアメリカの金利安いですもんね、住宅金利ね。
そうですね。
そうなんですね。
で、景気の回復も鮮明やしね。
そうですね。
やっぱりちょっと住宅買うにはちょうどいい条件が揃ってるんですよね。
でも住宅価格が高いというのはもう本当世界的な状況になっているはずで、まあ、今日後半でね、吉崎さんにまたお話伺うんですが、なんかニュージーランドは不動産の分野の引き締めっていうのをやってますよね。
税額のところとかそういうところを規制して不動産が上がらないようにして、もともとアーダーン首相がその住宅価格が上がるのを抑えるために、はい、抑えるっていうのを公約にして当選してるんですよ。で、特にニュージーランドみたいに450万500万人ぐらいしかいないところで、はい、やっぱり中国の方がどっと流入してきて不動産買うと中央のところってすごく上がりますよね、都心部は。で、株上がっても誰も、株暴騰しても誰も文句言わないと思うんですけど、住宅暴騰すると最初に買いたい人たちが買えなくなるんで、すごく政治問題になりますよね。
そうですね、政権に響くということですね、はい、人気に。
だからニュージーランドみたいにそこを規制すればいいんですけど、まずそうなってくると金利をいじりに行くから、そうなると景気が、住宅だけ上がってて景気が回復する前に金利が上がっちゃうと、それはそれで問題ではありますよね、は
い、なるほど、まあ、アメリカもね、住宅の高騰というのは問題になってますが、じゃあすぐに金利を動かせるかというと、まずテーパリングの方が先でしょうからね。
まあ、一応アメリカ、完全雇用がミッションなんで、
はい、
完全雇用行われないと、ちょっとそこを強く主張できないですよね、
はい、インフレと完全雇用が、まあ、2つのミッションですが、完全雇用の条件ってどんなところ注目なんですか。
まあ、いろいろあると思うんですけど、そのコロナ前って失業率が 4% 切ってたんで、そこをターゲットにするか、はい、あるいはパウエルさんもイエレンさんも言ってたんですけど、要は白人以外の、まあ、アジア系も比較的失業率低いんですけど、ヒスパニックとネイティブアフリカンの人たちがまだ 9% とかする、失業率高いんで、
人種別にちょっと違うんですね、
はい、アメリカも顕著に現れてるんで、そこが下がってくることがターゲットでしょうね。
あ、なるほどね、はい、ヒスパニック系の失業率も 5% とか
近くまで
下がってこないことには、やっぱりなかなか出口には向かえないんじゃないかということですが、はい、とにかくカナダがまずテーパリングに向かったということで、カナダドルが買われるみたいな動きになってますよね。
はい、カナダに買われて、結構最近 の、 ドルカナダ今 1.24 なんですけど、はい、1.2 ってかなり最近では安いレベルなんですよね。だからそこにもしかして向かうのかもしれないし、カナダ円も、はい、まあ、今88円ぐらいのところにいるんですけど、90円から92円ぐらいのところが最近ではかなり高値になるんで、はい、まあ、そこ試しに行くかっていうところかなと思ってます。
はい、カナダ円のチャート、この6ページ目ありますね、
はい、
急にグイーンとこう上がってきました、
はい、
ただこれね、カナダ円だけじゃなくて、足元ではなんか円安が昨日あたりから加速してるんですよ、うん、これはどういうことでしょうか。
まあ、7円40のとこはちょっといいとこで攻めたんだけど失敗したなと思って、8円でうろうろしてたんですけど、やっぱり、日銀で、
はい、
CPI の目標を、来年の目標を下げましたよね。そこまでいかないだろうみたいな、
見通しが、はい、1% 見通しなんですよね、はいはい、
そこで、外人税は、あ、これだったらもう長期緩和を継続だなみたいな、いうことで円売りみたいな感じで黒線も上がりましたよね、
はい、うん、要するに、まあ、黒田さん2013年から、ね、総裁になって2年で 2% 達成って最初に言った、うん、
インフレ率ね、
インフレ率、
でもあれ考えたらインフレ率ってバブルの前世紀でもね、2% ってのは結構高い数字なんですよ、うん、
日本はなかなか 2% は
いってないです、
うん、なる
ほど、バブルの時も 1.8 ぐらい伸ばったんちゃうかな、うん、
バブルの時以外は、まあ、1985年にやっぱり円高になったんで、すごくデフレ気味の経済になっちゃいましたね。だからあれ以降は 最近では2014年にあの消費税上げた時に一瞬上がりましたけど、それ以外はずっと張り付いてますから、そう簡単にはあの上がらないんじゃないかなと思うんですけどね。
日本はなんかインフレにならないですね、ということで、まあ、その見通しがまあ 1% だったということで、まあ、日本の緩和政策は長く続くということで円安になっちゃったわけですね、昨日ね。
そんな感じですね、
ということですね。まあ、この円安の流れって続くんでしょうか。日本売りみたいな気がしてちょっと心配になってきますね、そういうのって。
株も上がりませんし ね、
ね、そうですね、
まあ、短期の話でいうと9円2520あたりに25日線あって、はい、9円まだオプションがあるんで、はい、でかいのあるんで、ちょっと揉み合うんじゃないですかね。
まあ、そんなに簡単にまた110円とか115円とかいう感じにはならないってことですね。
まあそこまでは、まあ、すぐにはいかないと思うんですよね、
まあ、要するに、まあ、あの今年1、3月のドル円の動きっていうのはアメリカの長期金利に相関していたと、で、はい、昨日今日だけはねちょっと日銀が材料になってますけど、じゃあアメリカの長期金利がどうなるのかっていうところがフォーカスされると思うんですが、どうでしょう。
一旦落ち着いたのかなと思うんですけど、1.8 ぐらいまで上がった時ってやっぱりさっき言ったように日本勢も売ってたしマーケットがすごくテーパリング早まるんじゃないかって思惑があったんですけど、
アメリカのテーパリング、はい、
そこまではさすがにちょっと売り込みすぎで、でちょっと行き過ぎたかなってとこに日本がやっぱり新年度の新規の買いで国債買ったんでビヨッと落ちて、でまあ、1.52 ぐらいまで落ちたんですけど、やっぱり今のところは 1.5 から 1.8 ぐらいのところがいいところなんじゃないですかね、長期金利は、
長期金利はこのあたりで、まあ、落ち着くということになるとそんなにドル高にもならない。
まあそうですね、そこまではいかないと思う。ドルインデックスを見ても89から93ぐらいの間なんで、やっぱりそこのレンジを抜けるにはもう一つなんか大きな材料がないと、ドル的にも難しいかなっていう感じがしますね。
バイデン政権は為替に対してどういう政策っていうのはまだ見えてきてないですか。
まあ、民主党って総じて円高っていうかドル安を志向したがるんですけど、はい、あんまりそこはあの出してないですよね。トランプさんの時からあんまり昔みたいにドル安ドル安って言わなくなりましたよね。
はい、本当に言わなくなりましたね。
昔はねとにかくドル安にしないとということで、まあ、円高になってそれが日本経済をかなり苦しみ続けてきたと、
まあ、結局あの貿易ので稼いだお金ってアメリカに還流されるんで、あまりドル安じゃ、ね、そこら辺、まあ、アメリカ人も学んだのかもしれないですね。
そして肝心のアメリカの FRB の金融政策、まあ、市場の一部にはもうね今年テーパリングを発表するんじゃないのっていう、見方が出てきてるんですが、どうですか。
まあ、そこはやっぱり これからのすごい一番のトピックになると思うんですよね、だからあまりテーパリングやっちゃうとバナキさんの時みたいにあの株価が落ちちゃったりするのがそれは避けたいし、かといって、まあ、結構な速度で今後経済が加速していった場合っていうのはやっぱりそこに言及せざるを得ない。でなおかつパウエルさんの任期が2022年の2月かな、
来年か、もう来年の2月に任期が来るんですね、
はいはい、それがあるんで一応前任者が嫌なことはやってくっていう不問率みたいなのがあってそうすると、まあ、テーパリングまではしなくてもその道筋をあのもし、ね、あの再選されないのであればつけに行くかもしれないですよね。
本当に早い人は6月にテーパリングがなんか示唆されるっていう、それはちょっとさすがに早いですかね。
その6月に示唆して本当に来年2月に辞めるためには8月のジャクソンホールあたりで具体的なことを言いに行くって話でしょ、はい、多分、それは、まあ、確かにストーリーとしては面白いんだけど、6月に行ったらどうかなっていう感じなんです
ね。株が崩れちゃう、どうですかね。
そこ今だからそのせめぎ合いですよね。先にあの業績良くて経済がリスタートするか、それの金利が上がるかのやっぱり、まあ、そこはどっちとも言えないとこですよね。
まあ、あの早いシナリオだとそういうような一部市場関係者の指摘があるということで、6月に示唆して、まあ、ジャクソンホールではっきりと言うと、 まあね、もう6月といったらあと2ヶ月先ですからちょっと早いかなという気はしますね。まあアメリカがどうするかっていうのは非常に今注目されている、
うん、舵取りどうするかですよね、
はい、
それと今日はあの遠藤さんに用意していただいた資料の中には大豆とかトウモロコシとかのチャートがあるんですね。ちょっとご覧いただきましょうか。
コモディティがすげえ上がってる。
そうなんですよね。
特にね、穀物とか食べる、まあ、これは飼料ですけど、はい、結局その飼料として食べたその、豚さんとか牛さんとかの価格も上がるわけで、はい、食料が
上がる。これ中国買ってんの？
そうですね、中国結構買ってます。
間違いなく中国やるな、
うん、中国は買ってます、うん。
だからクッパーとかあの銅とかも原油とか上がってたんですけど、食料が上がりだすと、まあね、中国だったら豚肉上がると暴れる人たちいるし、うん、あのアラブの春が起こったのは別に自由を求めたわけじゃなくて、やっぱり食料品上がってたんですよね。
アルジェリア発ですよね、は
い、
あれね、
はい、だからちょっとやっぱりこういうふうにあの食料上がっちゃうっていうのは新興国とか、うん、特にそのパンデミック下で経済がリスタートする前だとスタグフレーションになりやすいんで、はい、そこは非常に危険な兆候が少し見えてきましたね、うん。
あとあまり良くないのはこの中国が買ってるっていうのが一つあるんですけど、うん、この環境問題ということで、はい、バイデン政権がもうね石油とかシェール産業を、うん、まあ、あまり相手にせず、うん、今度はこういうバイオエネルギーとか言ってね、はい、トウモロコシ、うん、エタノール需要というのがあるん で、ね、そっちにシフトするみたいなことになると、うん、ますます食べ物を使うってことになっちゃうね。
今度実はあのエネルギーらしいですね。そう、今や食料じゃなくて、
まあ、あれはブッシュジュニアの時やな、
うん、そうです
ブッシュジュニアの時にあのエタノール、うん、つまりコーンの油があって言って言われて再生エネルギーみたいになるってみたいなことになっててんけど、
そうです、
なんかあんな嘘くさいわ
あれはだからあの農家の評伝が欲しい、
欲しかったんで、
そうすると価格が上がるじゃないですか、うん、エネルギー転嫁すると。
そうね、言われててんけど、そんなんね、アメリカでその後シェール取れてんねんからシェール使いよって話やねんね。
そう確かにな
あ、わざわざコーン絞らんでも
でもそれをまたやるんじゃないかみたいなね、うん、なんかそういう思惑もあるんじゃないか、
ま
あ、
思惑で動きますけどね、
うん、ということなんですね。
まあ、大豆もそう考えたら油にできますからね、やろうと思えば。
これ食用油で、うん、中国はこれで基本的に食卓を賄ってるんです、
ね、
大豆油、
ね、はい、はい、
ということなんで、まあ、この辺の価格高騰っていうのはちょっとリスクにもつながりかねないということで気をつけておきたいということなんでしょうかね。そしてビックス指数のチャートもご用意いただいております。
とは言ってもビックス指数落ち着いてんで 20% 切ってきたんで、うん、あのやっぱり株は上がるなっていう感じですよね、うん、
ビックス最近本当動かなくなりましたね。
そうですね、うん、VI もビックスも非常に落ち着いてて、
うん、今ビックス買っといてほっといたらどうですか
それいいかもしれないですよね
僕いつも割とビックス入るときは落ち着いたときに入るんですけどね。
10% 台中盤あたりは買ってもいいような気がします、ね、16
とかになってたら、それより下がらないでしょ。
ですよね、
一定数が、うん、だ15、6になったら僕いつもビックス20切ってからいつも買ってます、ね、ちょっと買いますね、
うん、で拭いた時に売ると、
うん、そう
忘れて
時々忘れた時あるからねあんまり動かなかったら、
う
ん、
そうですね、ビックストレードっていうのはやっぱそれが王道でしょうか、ね、
うん、そう、ビックスはやっぱり15、6になったら買っといて、ね、それ以上下がらないからね、うん、ビックスはね、
究極の逆張りですよね。
そう
です、うんうん、はい、まあね、今んとこビックス落ち着いてるということは、
だから株価はまだそんなにね、はい、あの加熱感出てないってことですからね、
うんうん、まあそうね、リスクにあんまり市場が感じていないよね、うん、ということですよね、
まあ、金利とかあとクレジット悪いところとか見ても全然リスクはまだ出てないですよね、うん、
はい、うん、じゃあここからの投資戦略を組み立てるときに遠藤さんでしたらどういうのが、
まあ、日本株が米株にキャッチアップしてほしいんですけどこの決算でアメリカ株がどこまで上がるかっていうのと、それに日本株がキャッチアップできるかってところですね。あとはやっぱりさっき言ったようにカナダとかティーパリングが早そうなところの通貨を買いに行くっていうのがいいような気がしますね。
日本も決算意外といいですからね。
いいですよね。
今日なんかトヨタの発表3月期すごかったですよ、うんうん、
それでも全体相場がなんかね、うん、その温まらないというのは
地合いがね、うん、
やっぱちょっとワクチンの遅れとか、
う
ん
う
ん、
そうそこはちょっと嫌気なんでしょう
ね。あとまた緊急事態宣言入りで、う
ん、とあと、まあ、緊急事態宣言のやるかやれんかって必ず株価下がってますから、
うんですよね、
かつて3回とも、うんうん、 売られますよ。
そうですよね。でここであのちゃんと補正でも組んで、うん、またいろいろね保証、国民の生活の保証が出ればいいんですけど、うん、今のところ菅さんなんか補正組まないって言ってるんですよね、
う
ん、
そうですよね。
こんなにゴールデンウィークの経済止めるのに考えてないんだっていうね、うんまあ、前の残りの予備費5兆円あるとはいえですよ、うんうん、組んでくれたら外国人税もねちょっと評価しやすい
のかな。そうなんです、分かりやすい政策ですよね。
そうなんですよね、うん、財政をちゃんとやってますよってアピールしていただけると買いやすいんですけど、うんうん、そういうアピール下手かなって、う
ん、本当ですよね。
ちょっとなんかアピール下手やね、うんまあ、ちょっとあのね日米首脳会談だ、うんね、大統領と話すのはそっちに聞いてたやと思うんだけど、うん、あんまりちょっと1年経ってもなんか日本って対コロナに対しての何かの金を組んどいたとか、うん、この1年がこんなこともあろうかと思ってこういう準備してましたっていうのはあんまりないから、
う
ん、だから国民もなんかだとどうせ言うねそれっていう、
う
ん、
そうなのよ、
ねえうん、もうそのうちなんかもうだから第20何波とかなるんちゃうかと思ってますけど、うん、だから解除したらまた次来て何波とか、
う
ん、
そうそうそう、うん、小刻みにね、
そうそうコロナ第20何波の到来ですよ、台風みたいになってんねみたいな感じになって、
本当ですね、
うん、もともとね、まあ、感染者少ないんだから少しなんかこうアピールしてくれるといい
んです
よ、ね、そうなんですよ、
諸外国に比べて圧倒的にコロナそんな広がってるわけだ、ただ病床との関係だけの問題なんですよね、
そう、う
ん、
だけどなんかこうグダグダやってるように見えちゃって緊急事態宣言今からやるのみたいな感じなんですよ ね、 すよね、ワクチン普及率低いと か、
はい、
だからこの辺をねあの、まあ、うまくこう政治でアピールしてほしいなと思います。はい、ここまで遠藤さんこと田代岳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ、
みんな集まれ、
行かせていただきます。
GMO クリック証券はおかげさまでファイナンスマグネート社の調査において2020年 FX 取引高世界第1位を獲得、多くのお客様にご利用いただいております。GMO クリック証券は安い取引コストが魅力であることはもちろん、パソコンからスマートフォンまで使いやすい取引ツールも人気、またサポート体制も充実しています。 FX 取引なら取引高世界ナンバーワンの GMO クリック証券、選ばれ続けているその理由をぜひ実感してください。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費、及びリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
もう寝る暇ないわ。
なのに肌ツヤツヤ、ツヤツヤ、ツヤツヤ。マーケットのリアル。
さて今日は社団法人住宅不動産総合研究所理事長の吉崎誠二さんをお迎えしております。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
こちらの番組で初めてこのリートとか不動産のことを取り立てるんですけど、うん、吉崎さんって、今 の、 あのこの不動産関連の仕事って何年ぐらいやってないんですか。
僕はもともとコンサル会社に長くいて、
はい、
その時に不動産分野 の、 あの、はい、まあ、担当とか責任者やってて、
はいはいはい、
その頃から考えたら22、3年って感じですかね。
おー、はい、そうなんですか。
今みたいなシンクタンク的な業務やり始めてからは6年、うん、7年ぐらいです
かね。おー、はい、なかなか。あの、もともとリートっていうのは、はい、まあ、まあ、不動産リートっていうのは、うん、まあ、不動産にまあみんなが投資するってことですよね。はい、
そうですね。
あの、まあ、まあ言ってみたら、うん、みんなでお金集めてこれをやりましょうという。
はい。はい、そうですよね。例えばこうでっかいビルがあるじゃないですか、はい、それを一人で買うと何十億ってかかるじゃないですか、うん、まあ、それをみんなで出し合って買おうよ、
でこのビルを運用しようよ、
運用しようよっていうこと
ですね、はいはい、
それがまあ一つのビルだったらそのビルが万が一なんか傾いたとか、うん、トラブルがあったら困るじゃないですか、はい、それをポートフォリオを組むわけですよね、
はい、
例えばそれをまあ5つ6つとか10個とかこう、うん、ポートフォリオを組んで、はい、それにみんなで投資をしようみたいな感じですよね、うん、
はい、
小口化してるっていうことです。あのだから、うん、ゴルフ場の会員権みたいな感じで、
あ、そうですね、
近いですよね、
はい、近いですね、はいはい、
これなんか証券市場に上場しているから、うん、株と同じように売買できる、
そうですよね、あの J リートと呼ばれる銘柄は全部そうですよね、うん、はい、
うん、
いうことですね、まあ、ETF みたいな感じで、まあ、リートと、
まあ、まあさっき調べたらなんか、ね、うん、なんとかのリートの ETF とか、
はい、
うん、あれも買ったらこう変動していくわけですね。
そうです、リートの ETF はその J リートそのものを組み合わせる、さらにあのポートフォリオを組んでいる J リートそのものをポートフォリオに入れるってことですから、もっと分散が効いているってことですよ。
なるほど、
ちょっと複雑だな。
だから、まあ、最初スッと入りやすいってことですよね。
まあ、あのその方がいろいろバリエーションに富んだ銘柄があって面白い。
リスクは分散されてるけどパフォーマンスもどうなんですか。
まあ、そうですね、まあ、それぞれって
それぞれです
よね。あの多分あの不動産の種別いろいろあるじゃないですか。オフィスビルもあれば、はいはいはい、賃貸マンションもあったり商業施設
もあったり、商業施設もあったホテルね、はい、
まあ、最近流行りの物流施設とか、うん、まあ、それぞれ の, あのリートが存在をしているっていう、うん、単一型のリートがそれぞれのパターンで、うん、それらをこうごちゃ混ぜにしているようなリートもあって、はいはい、そうするといろいろ分散が効くじゃないですか、うん、まあ、ある時はホテルが良くない時は、うん、ダメだけど、それだけだったら厳しいけれども、うん、そこにいろんな住宅とかいろんなことを混ぜることによって分散が効いてくるということですよね。
コロナでホテルはダメだったけど別の物流とかがまた動き出したら良いとか、うん、なんかいろいろあるってことですね。
これリートって、ま、じゃあ投資の魅力としては何が一番魅力的なんですか。
一番は配当 の, あの利回 り,、
まあ、利回り、
分配金利回りってリートの世界と呼びますけど、うんうんうん、これが高いことですよね、うんうん、国内の株式だったら、まあ、ざくっと 1-2% ってとこですよ ね,
そうですね、
配当利回りって、
はい、そんなもんです、
はい、J リートの平均はもう今日時点だったら、まあ、ざくっと 3.5% ぐらいありますので、まあ、そうすると2倍ぐらいはあるかなっていう感じですよね、
は
い、はい、それと株式のようにこうそんなにブレないので、はい、ある程度こう安定感があるので、
そんなに株式みたいにこうなったりは
しないですね。
激しいことはない、
はい、
去年はびっくりするぐらい下げましたね、コロナでね。
まあそうですね去年3月19日に去年すごいリートも下がったんですけど、
あんなことない
、あれやっぱ買っとかなかったね。
そうなんですよね買いました、買いました
株とリートはね、買ってた。
さすがにビビりましたね。
そうですよね、
あれここまで急落するとやっぱりね、みんなね、
はい、全然どうでもいいんですけど、ちょうど僕その日に本を出してたんですよ、
はい、
本その日にあの11冊目の本を書いてたんですけど、
はい、
本も売れずって感じで、結構辛い
辛い日になったんですね。
辛い日が3月19日でしたね。
覚えちゃいますね、もうちょっと記憶に残りますね。
そうそうそう、この2ページのところに、東証リート指数、まあ、これはその指数化したやつですねのチャートがあるんですけど、このガクンってへこんだのがまさにコロナ禍の、
そうそう、3月19日の日の数字ですよね、はい、これが、
はい、この2ページね。
それから回復、はい、まあ、今大体ほぼほぼ回復してるんだけど、回復の中流れが違うっていうのがよくわかると思うんですけど、
はい、
まあ、住宅系のリートは比較的、まあ、住宅ってあんまりコロナと関係ないじゃないですか、うん、まあ、人は
必要ですもん ね, ね、
マンションとかですね、
はい、賃貸マンションがほとんどですけど、うん、はい、まあ、そうするとそれは回復も早くパフォーマンスもとっても良いっていう感じだと思うんです、うん、
なるほど、はい、
で最近やっぱ伸びてきてるのが、はい、ホテルリートだったりオフィスリートが伸びてきてるんですけど、ここホテルリートだけの単独なんじゃないんですけど、
はい、
オフィスリートって一時期すごい苦戦をしていて、
はい、
かなりきつかったんですけど、まあ、今年に入って年明けてぐらいからは、はい、まあ、回復してきてるっていう風になってきてる。
リートの中では出遅れ、
だからすごい不思議なのは、はい、なんかまあリモート制リモート制言ってて、うん、もうこんな広いオフィスいらんのちゃう、
うん、
思ってんのに回復してる。
そうなんです、これ結構、うん、実際に
いや僕らはだから報道で聞いてるニュースから、はい、株式市況もそうなんですけど、みんなから僕よく聞かれるけど、うん、なんでこんなコロナでこんなことになってんの、株上がってんのとか、うん、
ね、聞かれる、ね、
いや素朴なことやってない人は本当に素朴に聞かれるけど、うん、僕らもちょっと今思ったらなんでオフィスがみんなリモートで田舎でも仕事できる言うてたやんみたいな、うん、
これね、ホテルリート、オフィスリートって、うん、やっぱり一つはすごく大型リートばっかなんですよ、
うん、
ビルでっかいじゃないですか、
はいはい、
賃貸住宅比べて、そうすると、うん、大型リートでさらに利回りも 3% 前後ぐらいオフィスリートってあって、うん、でそうすると、今国債がこれぐらい低いところに位置していると、ある程度その機関投資家みたいな大型のお金がこうドサッと入ってきて、
受け皿に、
受け皿に結構なってるんですね。でそれでただ一方で僕はあんまりオフィスリート正直あんまりお勧めしてなくて、聞かれても、
はいはいはいは
い、っていうのもオフィスの解約って基本的に例えば今日解約しましょう、今日4月28日ですよね、
はい、
6ヶ月先ぐらいからまで解約実際できないです
よ、ね、なるほど、で出られないわけですね、
出られない、
もう先に
半年ね、
半年で、そうすると4月に、3月に年度末を迎えて、はいはい、そこで決算を締めたときに、さすがにもういらんのちゃうとか、
はい、
で今回みたいに再び緊急事態宣言が出ると やっぱ本当にリモートメインで行こうかみたいな形になってくると、
うんうん、
どうしても その症状が出てくるのは多分秋ぐらいなんです、うん、
あ、分かんないんだね。
まだ分かんないです、ま、いちょっとオフィスリートはやや微妙なところがあるというような感じ、半年先ぐらいをリートってなんとなく症状を示してるってことなんで、
契約がそうだからね、
うん、あとこれのいわゆるホテルリートなんかもう僕らからしたらもうあかんやろと思うんですけど、うん、回復の兆しがあるんです。
コロナでね、インバウンドがダメだから、
もう JR 東海あんだけ今めちゃくちゃ初の赤字を出したのにはいはい、はい、なんでホテルがと思うんですよね。
ホテルリートは多分あの今これは期待外だと思います、うん、配当の利回りはめちゃくちゃ低いんですけど、うん、賃料が低いので入ってくる収益が低いので低いんだけど、うん、ただあのワクチンが日本でも普及をして外国人インバウンド観光客を受け入れるようになったら、うん、多分先進国の中では最も感染者数が少ないわけですから、うん、そう考えると日本世界中から日本に観光客が来るんじゃないかっていう予測をしていて、うん、その期待で買ってる方が多いと思いますね。
なるほど、日本はインバウンド復活すると思われてるわけですね。
海外ではそう思われてると思いますね。
意外と日本はやっぱり安全な国なんだなっていう海外からの目線があって、うん、でじゃあ海外で例えばアメリカとかイギリスがワクチンをもう打ってる人だったら、じゃあ日本入っていいんだったらもういつでも行きますみたいな、うん、旅行にすぐでも行きたいみたいな声もあるんですよね、
う
ん、
そうなんですね、うん、
でも外国人からしてニュース見て、はい、外でお酒飲んでどんちゃんしてる国ってええ国やなと思いますよ海外あんなことできへん。
やってる地域は危ない地域ってことですからね。
まあまあ危ない、襲われるに決まってるやろうですから、だいたいハワイなんか外で酒飲めないもん
そうです、確かに瓶、ね、持っちゃダメですね。
そう、もうビーチなんか行ったらあかんしね、そんなもんで。
ビーチの際のバーとかは結構ある
もうホテル系だからっていう、
そうそう、中やったらいいけど外に出て、うん、あと警察官捕まりますから、
はい、
う
ん、
まあ、でもこの間3月の下旬に地下工事って発表されたんですけど、うん、1枚目のスライドにありますけど、
はい、
ガクンと下がったんですね、
うん、
で2020年ぐらいまではだいたい13年14年あたりぐらいがずっと伸びてたんですけど、
はい、
まあ、ここに来てこうブレーキがかかっているっていう、
地下が下がってる、
あ、そう、地下はすごく下がっているっていうような状況、うん、あ、下がってるというか、まあ、上昇カーブにブレーキがかかったっていう感じですよね。
そうですね、そうですね、はい、はい、
大きく落ちてることはないんですけど、
はい、
あの上昇にはブレーキがかかってきてるっていうことなんだけど、これ次 の、 22年の数字がどうかっていうのは結構注目されるんですが、
はい、
っていうのも、はい、20年の地下って3月に発表されてるんですが、
はい、
地下の、価格時点っていうこの日の地下ですよって発表は3月なんだけど、はい、この日の地下ですよっていうのが1月1日なんですね。
あ、そうなんですね。
そうすると2020年の
あ、そっか、
地下工事ってコロナ前なんですよ、
ね、はい、騒ぎの前
すごい絶好調なんですよ。
なるほど、
はい、なるほど。
で今回が初めてのコロナ後の地下発表だったんですね。
いや、でしょうがないか、うん、
ブレーキな感じです。でこれを半期半期で見たら、2020年の前半はものすごく下がって、
うん、
後半はちょっと回復したみたいな感じで、うん、この数字になっているっていうような感じですかね。
地下を調べるのは1月1日だってことですね。
そうです、ほとんどの地下1個だけ都道府県地下っていうのが9月に出るんですけど、うん、
はい、
それは7月1日時点の価格になってます、
ね、都道府県は7月1日なんだ、
はい、都道府県地下って7月1日っていうことで、
なるほどね、はい、じゃあまたこれが続落してんのかも回復しても一時的なへこみなのかってところに皆さん注目置いてるってことですね。
そうですね、だから9月の都道府県地価は多分かなり注目されるんじゃないかなっていう気がしますね、
うんうんうん、なんかものすごい V 字でこうリバウンドしてる可能性もある、
あると思いますね。多分戻ってる可能性高いと僕は思いますね。
体感的にいろいろご覧になってて、
どうなんですかね今、都心はやっぱり地価上がってるんですか。
都心の地価、この地下工事だけ見たら、うん、東京23区だけで見ても住宅地は2区しか上がってなくて、
うん、
港区ですか、
はい、
ここそうです、
うん、港区そうですね、港区はね、虎ノ
門。もう一つ大江さんどこだったと思いますか。
千代田区。
千代田区なぜか目黒区が上がって
き
て、
え、違うの
やっぱり住宅地ですよね。目黒区
は完全な住宅地
ですよね。
住宅や、
はい、
住宅地、世田谷じゃないのかと思った
けど、そう、あ、目黒区の方が上がってて、
そっか、
二つ方が住宅が多いエリア、
まあ、目黒区は、港区はもう完全商業施設、はい、働くとこですから、
そうですよね、
あと飲み屋とかそんなでしょ、目黒区は完全に住宅施設です、住宅地、はい、住宅地です、
そういう意味じゃやっぱ住宅の安定感っていうのはすごい、浮き彫りになって、そうすると、リートもやっぱり、住宅系のリートはやっぱ強いなっていう感じになっているってことですね、
うん、そうなんだ、
うん、だからいいところの土地だけは残ってるねんね、やっぱ
ちゃんと、そうですね、うん、はい、うん、赤坂とか結構上がってましたからね、あの住宅のマンションとかも、
港区ですね、はい、赤坂はね、
うん、そうか、でも、うん、でもやっぱりちょっとあれ、僕はもう前から自分が阪神淡路大震災とか体験してるんで分かるんですが、埋め立て地とかああいう超ハイ、あの高層マンションは買いたくない、
はい、あ、まあね、本当に高層マンションがこう倒れてる映像、うん、衝撃的でした
ね、まあ、日本の高層マンションはすごい強くて、こうやって揺らすことによって逃がして、震度7ぐらいでも、まあ、直下型だと分からんけどって思うねんけど、でもね、電気止まったりとかしても大変やもんね、
阪神大震災の時は、もんごさん、あそこの、
僕、
あの、芦屋浜の、
そう、僕、六甲の、はい、あの、ポートビア、
はい、ポートアイランド。
ポートアイランド、はい、あそこで、俺の友達が、あの、26階建ての、ま、マンションの20階住んでて、はい、あの、電気止まって、はいはいはい、水取りに行くだけで死にかけてたから。
液状化も結構、ポートピア
は、ね。液状化したからね。だから僕は埋め立て地って怖いなと思う印象があって。うん、
あの高層マンションは倒れたやつはなかったけど、芦屋浜とかにあるあの、はい、すごいあの阪神高速の湾岸線から見える、はい、あの辺りはすんごいボキッと折れてましたからね、はい、ああいう湾岸エリアの地盤が緩いところのマンションっていうのはやっぱり、まあ、東京にもいっぱいありますけどね、
そうなんです、
はい、
だからすごいな、みんなあっちの ね高層マンションでベイエリア行かはるんけど、うん、いやいやと思うな、
人気ですよね、でもあの辺のマンション出たら結構高く皆さん買いますよね、
そうですね、僕はあんまり実際自分が不動産売ることはないんですけど、仕事上は僕はあのエコノミストなんでないんですけど、結構聞かれるんですね、あの買おうかなと思うんだけど、はい、湾岸エリアだけはちょっとパスした方がいいんじゃないって話をですね、することは多いですし、まあ、この今日この番組の前にあの夕方やってる番組があるんですけど、はい、ラジオ日経さんで、あそこでもよく湾岸マンションはやっぱ厳しいという話はよくしてて、一気にあれだけ売り、新築物件が建つと売る時もですね、うん、一気に売りが出るっていうことで、
あ、そうか、住宅のサイクルか、
そうです、あの子供が成人しました、う
ん、なるほどなるほど、
そういう、みんな子供が大学生ぐらいになったらちょっと傷んできてで、まあ、あの結構修繕費もね、
はい、
積み立ても結構高いんですよ、はい、タワマンは、
う
ん
う
ん、で一つのとこにものすごいたくさんの人が住んでると、うん、これ何かあった時のね、住民の会議の5分の4とか4分の3のね、同意を得るって大変なんですよ、
うん、そうなんですよね、
ほぼ不可能に近い、
不可能に近い、
タワマンは特に上層階と低層階で価格差があって、
はい、あれすぎてまとまらない、
まとまらないです、年収の違いとか暮らし方の違いがありますので、うん、そういうねリスクも抱えているということで、うん、まあ、タワーマンションそのものを否定するつもりはないですけど、やっぱ湾岸エリアは若干僕はネガティブな感じを持っている、
うん、そうですね、埋め立て地、はい、舞浜がなんかもう地形が液状化してボコボコだった映像も
ありました、ね、東日本の時それありましたよ ね、
うんね、忘れられないですよ ね、
さて、ほんで、まあ、時間も無時間なんですけども、はい、やっぱりこれからリートでもしこれからちょっと参入したいなと思う方はどの辺がおすすめなんですか。
まず一つは先ほど言ったように賃貸系のあの住宅系のリート、それともう一つがやはり先ほど言ったホテルリートは今利回りが悪いですけれども、うん、はいはい、価格上昇の可能性は僕はあると思って、まあ、ちょっと上がってきましたけど、
うん、
これは可能性が僕はあるんじゃないかな、これキャピタルゲインを狙い、あの、はい、価格狙いの場合はあると思います、はい、もう一つがちょっとリートとは異なるインフラファンドと呼ばれる、まあ、大きくリートの一種って言われている太陽光の発電とかをやってるインフラファンドで、
はい、
これがちょっとあの資料を用意していたんですが、
はい、
パフォーマンスを見るとかなりいいパフォーマンスで、
うん、
まあ、ここのところずっと上がってきてますけど、はい、7本ぐらい、
はい、
7本情報インフラ上場しているインフラファンドがあって、
はい、
それを見ると今だいたい今日時点で 5% 台の半ばから 6% 台の半ばぐらいの利回りありますので、
いいですね、
すごいな、
価格も上がってるのに利回りも、
はい、そうです、これ結構やっぱりみんな買ってますよね、周り見てても
太陽光とか、うん、まさに今なんか話題ですよね、
気候変動サミット、
はい、
あ、そっち今ね、
なんか菅さんが 46% 削減してどうのこうのってやつですね、はい、まあ、そうするとかなり追い風が吹いているっていうこともあって、はい、この政府の政策的に買い取りもちゃんとしてくれるし、はい、まあ、そういうことを考えたときに、ただ一個あって2032年だったかな、はい、で買い取り期限っていうのが決まっているので、はい、超長期保有はなしかなって感じはしますね。
電力の買い取りは2032年まで保証する、は
い、30かな、30だとか32だとか忘れましたけど、それぐらいまで保証が決まっているので、
保証は決まっている、政府は買い取り、だいぶ今買い取り価格暴落しました、
ね、下がりましたけど、あ、32年ですね、
32年、
は
い、
そう、もう期限切れちゃって無中で暴落してますからね。
まあね、民主党政権でね、かなり高い設定があって、そうそうそう、あれ10年って言って
10年10年あれで終わっちゃって、ね、だからこの10年買い取り買ってもらった人は儲かってんけど、
う
ん、今はもう全然、
うん、それがまあ、多分だから3年とか5年のスパンぐらいの投資だったら、うん、5% から 6% の利回りは取れますので、うん、まあ、インフラファンドは僕はかなりおすすめかなっていう感じはします、
ね、うん、そうですね、これ、まあ、キャピタル狙いじゃなくてももうインカムで大きい資金ここに置いとくっていう考え方も、うん、
とってもいいと思いますね。
できますよね、はい、3% 5% で運用できるなら
5% から 6% 近くありますからね。
あ、そうか、 5% 6%、はい、5% 6% ってすごいじゃないですか、うん、
まあ、これ一つ一つのある銘柄は原価償却の分も入れてないやつがあって、これすごくいいやつがあるんですけど、はいはい、まあ、その銘柄あれですけど、ある特定銘柄はとても優良な銘柄だと僕は思っていますと、う
ん、はい、
で、そういうことも踏まえてインフラファンドおすすめかなという気がしますね、
うん、はい、わかりました。ここまで吉崎さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって英語では
レッツラゴーかな。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。
あらっしゃい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部乗せ一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
好きです。でよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク。
はい、このゴールデンウィーク、祖母の白寿99歳のお祝いを祖母が大好きなホテルの個室中華レストランで予定してましたが、緊急事態宣言の影響でお店も休業、うん、仕方ないといえば仕方ないですが、祖母もおしゃれしてホテルで食事できるのを楽しみにしてて、年も年なんで先延ばししてしまうとお祝いできない可能性もあり、とても残念です。その時しかできないこともあるんで、こうした一斉自粛要請つらいですよと。白寿おめでとうございます。
おめでとうございます。ちょっとね、残念ですけどね。
はい、
中健さんは、ゴールデンウィークはまとまった休みが取れないので買い物以外はどこにも出かけずに過ごします。家でラジオを聞きまくるか競馬三昧で過ごします。あとはとりあえず今週末天皇賞を当てたいですとのことです。
そうやね、うん、それはみんな思ってる、う
ん、みんな思ってます。
天皇賞って競馬？
競馬、
競馬です、はい、春の天皇賞です。
はい、はい、キリンさんです。キリン神戸投資勉強会さんからです。仕事をします。数万人働く企業のシステム部門にいるので、年末年始やゴールデンウィークなどみんなの大型連休はシステム切り替えを行うのが恒例のため働いてきます。娘たちとゆっくり遊びたい点点点点点点ということで、働いている方もたくさんいらっしゃいますよね。はい、ということで時計なりは23時27分を回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さて今日は月一延長戦がありますので、この後23時30分からはじっちゃまこと広瀬隆雄さん登場ということで、こちらも引き続きお付き合いいただければと思います。 マーケットの方ですけれども、今アメリカのダウスタートしていますが、マイナスでスタートしていますね。154ドル安ということで、まあ、ちょっとねこのところ上値が重くなってきているなという印象です。引き続き番組お付き合いください。さあ今日は前半で遠藤さんこと田代岳さん、そして後半では吉崎誠二さんお迎えしましてお話を伺いました。今日は貴重なお話どうも
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では引き続きお付き合いください。
証券プレゼンツ
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。さて改めまして北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦の時間です。よろしくお願いします。
はい、延長戦ではこの後広瀬隆雄さんと電話をつなぎいたしまして、アメリカの、まあ、企業決算もね本格化しておりますので、決算内容そしてアメリカの株式市場の値動きなど、この後どのように捉えていけばいいのかお話伺っていきたいと思いますが、
うん、そうですね、はい、
誠さん早速もうなんか
いやちょっとリート面白いなと思って
リートを調べ始め
ゴールデンウィーク明け頑張ろうと
目をつけてますね、
はい、
面白いですね、はいはい、
まあ、リートにねちょっと関わってくると思うんですけれども、うん、今日後半では誠さんちょっと太陽光とか何、
はい、そうね、太陽光発電、まあ、小泉さんがね、
はい、
新次の環境大臣がね、はい、うん、言ってまして、なんか急に太陽光発電を日本中の義務付けたいって言ってました
ね。うーん、義務化っていうのはちょっとね
強い言葉を使いますね、
うん、義務化って何やろと思いますけどね、
まあ、それも検討ということで、うん、まあ、かなりこう前のめりな印象ですけれども、
はいはいはい、
世界がまあ一斉にね環境問題に取り組むというようなことになって、うん、日本もねかなり高い目標を掲げましたの で、
ね、
はい、このあたりちょっと誠さんに後半お話伺っていきます、
は
い、
まあ、ではとりあえずその前に広瀬さんにこの後インタビューしましょう。
はい、
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。
さてここからはマーケットホットラインのコーナーです。今日はフロリダ在住コンテクスチュアルインベストメンツ LLC 広瀬隆雄さんにお話を伺います。広瀬さん、
こんばんは。
どうもこんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、今夜ちょっと今夜バイデン大統領が初めてあれですかね、施政方針演説やられるんですかね。
そうですね、うん、アメリカの家族計画と題されたその政策プログラムを今夜東海岸の時間の9時にスピーチでお披露目します。その内容は何だということなんですけども、全ての3歳から4歳児に幼児教育プログラムを無料で提供するとか、あるいは2年間のコミュニティカレッジ、これを無料で提供するとかね、さらに、育児休暇、病欠、そういったものを有給とするとかね、そんなことが盛り込まれてます、それと同時に、それの、その予算を作るために最高税率を現行の 37% から 39.6% に引き上げると、いうことも盛り込まれてますよね、
増税ですね。
増税です
、はい、
株式市場にとってはちょっと良くないニュースですね、
うん、まあでも相当お金持ちに対してっていうことなんやけど、やっぱり増税ってあんまりよろしくないんですよね。
そうですね、まあ、株式投資してる人、そしてその金額裕福層が多いですから、
はいはいはい、
だから人口ベースで 0.3% だっていうふうに言ってもですね、エコノミックインパクトはもっと大きいと思うんですね、
株持ってる人が富裕層ってことだから、
うん、そうやね、
売る可能性があるってことですね、上がる前に、
はい、
はい、
で実際今現在あの日本同様アメリカも決算発表シーズンですよね。
はい、そうです。
で テスラとかは、ま、悪くはない、決
算良かったですよ。
良かったですよね、うん、
はい、テスラの決算も良かったですし、はい、マイクロソフトの決算も良かったですし、はいはい、あと少しちっちゃい銘柄になりますけども、うん、ピンタレストという会社ありますけども、うん、その決算も良かったんですね、
はいはい、ただ株価はちょっと
なんで株価が売られてんだと、はい、いうことなんですけれども、はい、要するにその投資家はね、景気がピークをつけると、うん、その後次に何が起こるんやと、うん、今は好決算出してるかもしれないと、うんうんうん、だけれどもその次は今ほどよくはないかもしれないよねっていうね、うん、次のことを心配し始めてると思うんですよ、うん、だから好決算にもかかわらず、まあ、株価が伸びてないというのはそういうことだと思うんですね、うん、それに加えて、うん、今新型コロナワクチンの注射が進んでます、うん、
はい、
その関係で経済再開ということでですね、みんなが街に出てクレジットカードでお金を使って、うん、ということをやってるんですよね、
うんうんうん、
そうすると今まではその自宅にいて行き場を失った金が、うん、その投機に向かうという形で、まあ、株式市場がにぎわってたんですけども、うん、はい、そのお金が全部そのリアルエコノミーの方にですね、うん、流れていっちゃってると、うん、いうことだと思うんですよね、うん、
はい、物を買ったり、まあ、旅行に行ったりっていうところにお金が使うってことですね。
はい、うん、はい、そういうことです、
はい、
だから、まあ、それはあの基本的にいいことなんですけどもね、
うん、
ですからそれほど心配はしてません、
はい、
ただその足元景気強くて、うん、金利も低くて、はい、なのになぜ株は上がらないんだということで、うんうん、みんなやきもきしてると思うんですよ、
はい、
でそれは心配いりませんそうじゃなくて今みんなあの財布の紐を緩くして、うん、あの楽しんでる時だから楽しませてあげてくださいっていうことをお願いしたいんですよね、
はい、
なるほど。だから例えばマイクロソフトとかなんかも決算も EPS も売上も全部 OK ですよね。
はい、 OK でした。
でも売られてるということはこの時に買っとく方がいいってことですか。
そうです。だからあのそういった意味では買い場を提供しているというふうに理解することもできます。
うん、
でいずれその景気は少しスローダウンすると思うんで、
うん、
そうするとまた株式市場にお金が戻ってきて、うん、それで待てよと、前回マイクロソフト決算良かったよね、
うんうんうんうん、
これ安いよねっていうふうな見直し買いがある時点で入ると思うんですよね、
うんうんうん、
だからあのそんなに心配する必要はないと思います、
うん、
はい、まあ、市場がでももう一つ気にしているのは今年中に FRB がテーパリングを発表するんじゃないかというふうに、はい、予想する向きが出てきてるんですね。
そうですね、
はいはい、
今日は実はあの FOMC の2日目で、
はい、
今日声明文が出るんですけども、
はい、
うん、今日は全然そういうことは匂わせないと思います、う
ん、今日は大丈夫、はい、
はい、実はあのアメリカのインフレ率は、はい、もう足元 2.6% まで来てて、
うん、
で FRB がその議会からこうしなさいっていうふうにそのターゲットを与えられてる 2% を超えちゃってるんですね、
はい、
でも去年の秋に FRB はその金利政策を決定するその枠組みフレームワークというものを少し緩めて、
はい、
ちょっとぐらいインフレオーバーシュートしてもいいんでねと、
うん、
ある期間に慣らしてみれば 2% に収まってればそれでよしとしようと、
うん、
そういう新方針を打ち出したばっかりなんですよね、
はい、
で今回それが打ち出されて初めてインフレ率が 2% よりかちょっと上にこう顔を出しているという状況ですんで、
うん、
今あたふた引き締めますとかテーパリングやりますとかね、うん、そういうことを言うと軟弱だと自分でその新方針決めといて、うん、もう朝令暮改で変えちゃうのっていうふうに、うん、あのマーケットの方から言われちゃうと思うんで怒られちゃうと思うんですよね、
うんうん、
まあ、そういう事情もあって今日はガンとして 動かさないというオーラを出すと思います、
はい、このまま継続的に CPI が、まあ、上振れが続くと年内どこかでって可能性はあるんでしょうかね。
それは、まあ、なんとも言えないですね。というのは今まだ失業率 6% ですんで、はい、で前回 3.5% まで下がったわけでしょ、う
ん、
ってことはまだその経済にそのスラックつまりたるみがあるというふうにも言えるわけ で、
はい、
でそのほんの少しのたるみがそのデフレ圧力をもたらすわけですから、
はい、
だから十分に経済をオーバーヒート気味に持っていって、
はい、
たるみが全部なくなったところでテーパリングと、はいいうのがまあ正しい処方だと思うんですよね。だから今はまだ早いと思います、はい、その時期ではないと思います。
あとちょっとお聞きしたかったんですが仮想通貨ですが、
はい、
あれはもうちょっと一回終わった感高い僕は思ってるんですけど、はい、どうですかね。
ペケですね。
ペケ
でなぜみんな仮想通貨にエキサイトしたかというと、うん、コインベースという仮想通貨取引所の株が IPO するということで、うん、その期待で買われてきてた側面があります、
うん、
でコインベース IPO したんだけどもまあ株価的には鳴かず飛ばずで、
うん、
なんか流動ダビだったよねっていうね、
うん、
そういう盛り下がりというか肩透かしというか
かなり
そういうものを感じてるんですね、うん、
かなり期待高かったですもんね、うん、
そうです、
うん、
でそれに加えて今そのチャラチャラ系の投資対象って全部全滅してんですよ、うん、
チャラチャラ系
ロビンフード銘柄もダメですしスパックもダメですし
スパック
そしてEV もダメですしで、仮想通貨もダメと、
うん、
だからその去年までは在宅で家にいてすることないし、うんプロスポーツもやってないから株式市場で博打を打とうというような形で行き場を失った金が投機に向かったんですね。でも今はそういう状況じゃないです。リアルで街に出て楽しめばいいわけですから、そうすると仮想通貨なんて一番そういうそのまあ少額の若者のそのトレーディングマネーという形で綱引き になりやすい、
は
い、そういうタイプのお金なんで、
まあ一番値動き激しいですからね、
はい、
そうです、
うん、
だからまあ苦しいと思いますね、
はい。まあ、テスラなどを組み入れているアークインベストの ETF なんかも今ちょっときつい状況なのかなと思うんですが、
はい、
今後
だから結局その、はい、小口の投資家さんで投資を始めたばっかりの人ほど、はい、一攫千金というか、
うん、
これで一発人生逆転するんだとかね、
うん、
そういうふうなその、まあ、妄想を描きやすいですよねでもまあ現実的にはそんなに投資って簡単なものではありません、
うん、
なんで、
はい、
今はそういう軽い幻滅の期間というか、
はい、
冷める期間というか、
うん、
そういう局面に来てると思いますね。
ね、だから去年みたいになんか買っときゃ儲かるよっていうちょっと相場ではちょっとないですよね、はい、
そうなんです。別の言い方をすれば、はい、今年の相場は難しいです。難易度高いです、
うん、
だから私はその、まあ、自信なければね、
うん、
例えば VTI っていう ETF がありますけども、
はい、
バンガードトータルストックですか、つまりアメリカの株全部丸ごと買っちゃうような ETF、
うん、
そういうようなものの方がいいですっていうふうに言った理由は、
はい、
僕自身がその指数をアウトパフォームする自信がないかということなんですよね、はい、難しい相場だから。
そうなんですか。
なるほど。
いや、それだったらお茶に濁しませんかっていうそういう話ですよね。
でも小穴広瀬さんのツイッター見たらゴールドがいいって書いておられたんですけども、
はい、その辺はいいと思いますよ、うん、なぜかというとさっき説明したように足元のインフレも 2.6% 来ちゃってるんで、
うん、
インフレオーバーシュート気味なわけですよ、
はいはいはい、
でオーバーシュートなんですけどこれいいんですかって、いいんです。これが新しい その金利政策フレームワークですからっていうことでですね、ギュッと言われて、はい、すいません、シューンって感じで今みんなそのインフレの対象のになる投資対象に投資できないでいるわけですよ。例えば石油とかゴールドとかね、だけれどもちょっとさじ加減間違ったらそこら辺がバーッと買われるというリスクと背中合わせ、だからリスクリワード的にはその辺は面白いかなというふうに僕は思ってます。
はい、じゃあアメリカ株全体を買うか、VTI などのインデックス、あるいはまあゴールドという感じで、ちょっと個別銘柄物色というのはかなり難しいという、
難しいですよね。
まあね、一決算出てもちょっと今売られる地合いですから、5月は特に売られやすい地合いなんでね。
そうです、まあ、5月6月あたりはちょっと難しい相場ですよね。
そうですね、
もともと売られやすい地合いの時ですからね、割とね、
う
ん、
そうです、
はい、
なるほど、分かりました。はい、ということでどうも広瀬さん、夜分遅くありがとうございました。
ありがとうございます
。広瀬隆夫さんでした。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ月一延長戦。
さてここからはやりまっせマンスリーニュースのコーナーです。さあ今日の注目トピックは、
はい、小泉環境大臣が住宅の太陽光発電義務化っていうのはね
検討と言っただけではあるんですが、うん、まあ、義務化、
まあね、菅総理がね、
はい、
温室効果ガスを2013年から 46% 削減する、どっから出てきたやろうなと思って、
どっからだったんでしょうか、
46ってどっからやろと思って、
あ、小泉環境大臣がねなんかおっしゃってましたね、
なんかようわからないんですよね、
はい、
でも太陽光発電を家の上に取り付けたとか、うん、ビルの上に取り付けるって簡単に言うんですが、
はい、
僕太陽光発電結構今から十何年前に、まあ、今で買い取り価格がまず暴落してますからね、
そうですね、うん、10年でなんか一つね買い取り制度が期限が来ました
もん
ね、
期限来ちゃったんで、はい、今ものすごい電力買い取りも全然儲からないし、で太陽光発電ってなんかみんな夢のようななんか、まあ、あれちょっと並べといたらなんかソーラーパネルでなんとかなるやんみたいな思ってるけど、あれ住宅地につけるとなると、あれまず一つ火災が起きた時に、すげえまず消火できないっていう問題があるんですよね。
そうなんですか。
いや消火しようと思えば本当に放水すると、結構水が出て金属パネルに当たって爆発して周りに類焼しやすいっていう、
太陽光パネルってこう金属のペーストシルバーとか塗るんですよね、
なりますね、
上に
そうなんですよ。 あれが燃えるとなかなか消火できないっていう、
そうか、バチバチバチバチ
バチバチバチ、だからもう消防士が危険で近寄れないっていう、水をかけると水を通じて放電することが可能性が高いので、
なるほど、それはちょっと、そこまで考えてるんでしょうかね。
いや、まあ、考えてはれへんと思いますけど、
大きいですよね。
で、あの義務化するみたいなことも言ってるけど、家に太陽光パネルつけるの結構そのお金どうすんねんと、あと言うとくけど作ったものの周りでまたマンションとかだったら全然当たらなくなりますから、
まあ、太陽が当たってこそですからね。
そうなんですよ、
はい、 さっきねその太陽光の話吉崎さんとちょっとしてた時に、うん、ちらっとやっぱり噴火リスクがあるみたいなことはおっしゃってましたよね。
はいはいはい、
うん、もう灰がこう積もったら、うん、もう終わりやっていうこと
ですね。もう終わりやっていうのもありますし、でましてあの日本なんか狭い国土の中で山切り開いてやって、うん、土砂災害とか台風で崩れたら、うん、そのまま川に流れたとか、意外と太陽光発電の時森とか全部切っちゃうの で耕作放棄地とかも使ったりするとあの辺に置くと雨降った時地盤が弱いので、
はいはい、
どうしても流れやすくなって結構あのあんまり全国ニュースになってないけど、はい、地方版の新聞に結構これよく載ってるんですよ。この
崩れてますよね。
そうなんですよ。
あれのリサイクルってちゃんとできてるんでしょうかね。
いやできてないで
しょ
うね。
あの金属ペースト塗ったりとか、うん、ちゃんと、ねね、スクラップ回収できるんですかね。
そうなんです。だからアメリカみたいに砂漠にね、
うんうん、
バーッと作ってそこでやるんやったらいいんですけど、日本そういう場所ないですから、はい、
やっぱり山をこう切り開いてあれ作っちゃうと、
そう
あの
もう保水力なくなるし、
木が根を張って、ね、保水してる部分がありますから、う
ん、なくなるものもあるし、だから日本ってせっかく原発54基もあるんやったら、そのエネルギーを、うん、エネルギーって日本の、まあ、世界どの国も一番根本じゃないですか、うん、経済の。
そうですね、はい、
そうなんですよ。だからその太陽光発電がどうのこうのだけじゃなくて、
はい、
まあ、小泉さんもなんかどっかのインタビューで原発のこと聞かれてもまあみたいな感じやけど、お父さんが原発反対してありますからね。
そうなんですよね、
元総理は
純一郎さんがね、はいはい、
そうだから本来ならエネルギー政策っていうのはすごい国の基幹根幹をなすんやったら、
うん、
原発もだって原発は CO2 出さないですから。
そうなんです、だってクリーンエネルギーっていうことで昭和の時代に、ね、普及しましたからね。
もともとあった時の民主党政権も CO2 削減、はい、あれやったっけ、
宇宙人、鳩山さん
宇宙人と言われた鳩山さんも
宇宙人で覚えてるんですか。
そうあの人もあの
CO2
削減 25%、 あの時なんでそんな削減できるんですかって、原発もっと使うって言ったから。
そうなんですよね。
だからそう考えたら別にあの今の立憲民主党も含めて自民党も含めて両方ともがその原発をどう使うかは話し合える余地があるはずなんですよ。
そうですね、
うん、
まあ、今日はあの福井ですか、
うん、
福井県がまあ再稼働に同意すると表明したということで、うん、まあ、ここ思い切りましたねということなんですが、
う
ん、日本はたくさんありますからね、すでに止まってるものが。
そうなんですよ。それをうまく使うのと、あともう一つが、
うん、
もし本来なら日本で一番議論してほしいのは地熱発電です。
火山国だから、
ね、火山国やから
温泉も湧いてる国ですから。
そうなんや、温泉もこんだけ湧いてる国で地熱使えるはずやのに、
うん、
だからなぜ議論してくれないんだと思うね。
なんですかね。
まあ、それは国立公園の中にあるところにね、うん、がなかなか使えないとか、なんかそういうこうしがらみとか、その法
そう、
だからそれ変えられないとかじゃなくて変えていかなきゃいけないんですよね。
そう、もうだからこんだけいろいろ言うて、うん、いきなり菅さんがバーンと 46% やとか言うて、いきなり言い出すと、
うん、
多分経済界もみんなどうすんのと、
うん、
それどういう計算でそれ出てんのと。
なんか本当に積み上げた数字っていうのは 30% 台後半
がもうギリやと
限界なんだけど、うん、それを上乗せして46にしたのは、
うん、
小泉さんと環境省が背負うっていう、
背負うみたいなこと言って
んけど、言ってますよね。
そうなんですよ、
うん、だけどどうやって背負うんですか、ね、
だからその、はい、原発ってみんなもうちょっと議論するのがアレルギーみたいになってんねんけど、うん、それも含めて CO2 削減でじゃあどうしましょうっていう議論をしていくので、地熱も実際日本って火山国やから使える可能性があるんじゃないのとか、とりあえず議論するってことしてくれへんのかな。
そうですね、いや、まあ、うん、多分せざるを得ないということになっていくと思いますよ、
うん、
小泉さんちょっとね、この間なんかインタビューされた時はちょっとこうかわしましたけれども、う
ん、いや多分小泉さんかわしてるんじゃなくて、
うん、
分かってへんねんと思うねんけどね。
分かんない。だってその 46% 達成するにはまずそれがないと絶対にできないっていうことなんですよね。
だからやっぱり科学的になんかもうちょっとこうどうしていくのかっていうのを、なんか、うん、情緒論とかね、例えば福島の処理水でもあれを信用しないとかいう人出てきたらもう話にならんのよ、
うん、
だって、
ね、
科学的なことでしかこんなもんベースでできへんから。
そうですね、
うん、あの感情じゃないのよね。
そうですね、
当年のやってることやから処理信用できへんとか言い出したら、いやそうじゃなくて、
そうじゃないです
科学的にちゃんとやっていきましょうってことやから、
うん、うん、まあ、国際社会がね今どっち向いて動いてるのかっていうことを、うん、日本はまたそのドメでね、うん、その日本国内の問題だけで止まっていると、
う
ん、本当に遅れてしまうということがあるので、
うん、だから核廃棄物のことも含めても議論して、オープンで議論してこられないとわからないのよね。
そうですね、うん、
まあ、太陽光発電のなんかええとこだけ見てるけど、デメリットもすごい大きいし、うん、
相当あると思いますよ。
そうよ、うん、
やっぱり建物も老朽化してあれね、うん、乗せるっていうのがかなりね問題だったりもする。
問題もなるし、それで何か送った時どうすんねんとかもあるから、うん、だからほんまにオープンでちゃんと議論していったらええのになと思うねんけどな、うんうん、
太陽光だけでは賄えないと。いや
絶対無理です。
46%
太陽だったら、あの洋上風力も、はい、それも安定してないですから、ね、僕そうですね、僕かつていろんな東京のテレビでロッキー行きましたけど、はいはい、風力発電も山の上作るとあれぐんぐんぐんぐんで、あれ結構近隣住民があれで寝れないとか、
は
い、
音がする、
音が低周波がすごい起きて、だから海にしか作れないっていうのいろいろあるんですよね。
そうですね、まあ、でもまあね、世界的な流れだから、
そういや政治家がどうのこうのできるものではないっていうけど、政治家さんがやれてくれないと、こんな話し合いしてくれないと困るぞ。
そうね、まあ、まず議論して、で、まあ、その落としどころを見つけて動かしていかないと、
そう、
まあ、進んでいかないといけないわけですから。そ
う、なんか議論すら嫌がるから、ちょっとなんかもう怖いなと思う。
アレルギーみたいになっちゃってるところが
やばい、ね、そうやね、なんかもうエネルギーのこと話したりとか原発話すると必ずみんなわーっとなんねんけど、そうじゃなくていっぺんさらちにしてどうなんやってことをやるべきやと思いますけどね、
はい、はい、まあ、そういうことが問われるような時代に入ってきているということですね、はい、ここまで、誠さんの、マンスリーニュースのコーナーでした。
はい、
さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りしました。
はい、ということで、はい、今現在
そうですね、うん、マーケットの方ですけれども、ダウは123ドル安、ナスダックも12ポイント安ということで、あんまり強くはないですね。今日 FOMC があるということと、バイデンさんが、まあ、就任後初の議会演説ということで、うんうん、ちょっとね動きにくいですよね、
うん、
何喋るのかな、
何喋るのかなっていうことで、まあ、いやでも、まあ、バイデンさんがちゃんとね
ちょっとこんなに心配されるアメリカの大統領って多分初めてなのにないですよ ね、
ね、まあ、だってプーチン大統領に大丈夫かって言われたんですからね、バイデン大丈夫か
って言われてましたね。
そうなんですよね、そこがね。でもなんか今日は何をしゃべるのかっていうと、やっぱり注目ですよね、
はい、大変に注目をされています、うん、そして日本はゴールデンウィークに入ります。明日はね昭和の日で休場、うん、そして来週も月火水とお休みですね、
はい、明日は結構雨降るみたいなんで、
うん、急に雨ですね、
急に雨ですね、
そうなんだね、うん、
ゴールデンウィーク結構雨の日多いですからね、
とてはなくじかれちゃうという感じではありますけれども、うん、今年は皆さんお家から出ないようにと言われていますのでね、
うん、そういう雨かもしれないです
ね、公園で飲まないでほしいですね、うん、やっぱり、あ、気持ちわかるけどね、
季節がいい、
気持ち、ね、俺以外いないやんとか言う人もおんねんけども、うん、そうじゃなくて、
うんうん、そうですね、やっぱり治安の問題もあるし、うん、あと皆さん片付けないですし、
そう
ですね、やっぱりダメですよ、今は我慢しましょうと、
ほんま我慢しましょうね、
いうことですね、
はい、はい、
うん、来週の5月5日水曜日はゴールデンウィーク子どもの日なんですが、うん、番組あるんですよ、
あ、
はい、あります、
あるんですか、
ありますよ、
あるんです、
あ、まあね、はい、
関係なく、
まあでもあの日本は休みですけど、はい、世界のマーケットは動いてるんですね、
そうなんですよ、動いてるということでね、来週の水曜日もぜひね皆さんお家にいるでしょうから、
そうですね、
ぜひこちらに、
はい、
そうやね、でもなんかちょっと書き込みもあるけど、はい、資源価格がすげえ上がってきてるのは気になるな、
うん、そうですね、まあ、ちょっとインフレになってくると、うん、そうすると日本も賃金上げないと本当にダメですよ ね、
そうやね、
物価が上がって賃金上がらないということで、うん、ちょっと日本経済大丈夫かということになってきますから ね、
い
ね、
はい、
はい、ということで、ここまでお付き合いいただきまして、
どうも皆さんありがとうございました、おやすみなさい、
良いゴールデンウィークをお過ごしください、来週も見てね。